本日の聖書箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙5章6節から11節になります。ローマ5章6節からお読みいたします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良の人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことです。敵であった私たちが、御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが、御子の命によって救われるのは、なお一層確かなことです。それだけではなく、私たちの主、イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。説教、神を喜んでいます。松永牧師です。
梅雨に入って少し経ちました。今年は大丈夫かなと、私梅雨に入るといつも今年はどうかなとちょっとこう構えるっていうようなとこがあってですね、先週の1週間は本当に体も心も重くなって、そんな風に過ごしていました。皆さんはいかがでしょうか。教会の中にも私と同じようにこう気圧が変わる、季節が変わるというのは本当に体と心にこう負荷がかかる、そんな方もいらっしゃることを知ってますので、あの方大丈夫かな、この方大丈夫かな、逆に先生大丈夫ですかと声かけられたりもします。本当にこう体と頭を重くしながら、それでも神との平和を持っています、神が味方となっていますと先週語られた御言葉に支えられて、今日ここに私たちはまた集められた。本当に主に感謝いたします。今週も主なる神様は私たちを支える御言葉を、私たちを生かす命の言葉を、私たちに今日今ここで与えてくださることを主に期待したいと思います。語られる神の言葉を通して、神の言葉を聞く人お一人お一人に神様の祝福と平安があるようにと祈ります。神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。使徒パウロは、主なる神様は私たちのことを愛している、神の愛が私たちに明らかにされているとこう言います。多くの人がこの愛という言葉を好みます。口では恥ずかしくて愛とか愛しているとか私のこと愛してとか、あんまり恥ずかしくてそういうことは口にはしないかもしれませんけれども、それでも愛というものは良いものだ、愛というものは美しいものだ、愛というのは望ましいものだと多くの人は愛について好意を抱いています。ですから巷には愛という言葉があふれている。ラブソングが途絶えることはないでしょう。 いつの時代もラブソングがある。歌だけでなくてさまざまに愛をモチーフとしたものは私たちの歴史の中で途切れることない。愛がいつも私たちの周りにあふれてる。それでは愛という言葉にあふれてるこの社会で、この世界で、私たちは愛をよく知ってその愛に生きているだろうかというと、決してそうとも言えない現実があると思います。今から約35年前の説教を私は説教準備の中で読みました。私が5歳の頃の説教の言葉に聞きました。愛についての考察がされていました。こんなことを言うんです。愛という言葉はかつて日本人が知らなかった言葉であります。しかし今は知りすぎているかもしれません。愛という言葉はテレビにも書物にも溢れています。愛という表題を持つ書物が一冊も置かれていないような本屋を探すことは難しいでしょう。しかし、私どもは愛という言葉をたくさん語りながら、どこかで愛を軽くしています。軽薄な言葉にしています。中身のないものにしています。愛を信じなくなってしまっているところがあります。なぜなのでしょうか。私たちは愛を信頼することができなくなっているからです。今に通じるような説教の言葉だなと私は思い聞きました。けれどもこれは実際に35年前の説教です。愛が病んでいるのは昔も今も変わらない。愛に傷んでいる。それは昔も今も変わらないということでしょう。愛という言葉が一見美しくあふれるこの社会の中で、世界の中で、しかしその裏側を覗いてみると、愛が信じられないという病がある。愛を信頼できないという痛みがそこにはある。それでも私たちは愛にすがりつきたいから、愛を求めたいから、むやみやたらに愛だ、愛だ、愛を、愛をとこう連呼する。私たちの世界に愛があふれている。それは愛にしっかり、愛をしっかりと知って愛にしっかり生きているからではなくて、愛が砂のようにこぼれて自分の手元に愛がないから、愛を、愛をという、まあそれはもう一種悲痛な愛を求める叫びです。この愛を求める叫びというのは現代だけでなくて、これパウロの時代もそうであったと思います。たくさんの愛というものが数えられて、愛という何かがあふれかえって、皆その愛に一喜一憂して、その愛に踊らされて、その愛に裏切られて、その愛に傷つけられる。これ昔も今も変わらないと思います。愛が信じられない、愛が信頼できない、愛が混乱を起こしている。しかしそういう中でパウロは一つの愛をはっきりと見出す。神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしてくださった。さまざまな愛があふれかえる中でパウロは、ここで神の愛を私は知った。ここで神の愛は私たちに明らかにされた。ここに私たちへの神の愛がある。彼は神の愛を見出した。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。私たちがまだ弱かった頃、ギリシャ語ではこの言葉はまさしくこう体が弱い、病弱、病気であると言ってもいい言葉です。生きる力が弱くて大変弱々しい、 そんな命の弱さです。大きな災害が起こって、それが長期化すると耳にする言葉であり、またこのコロナ禍でも私たちに聞こえてきた言葉の一つに、命の選別という言葉がある。たくさんの人が傷んでる、たくさんの人が倒れてる、その中で対応しきれなくなる。一人でも多くの命を救うために命を選別しなければならない。優先順位をつけなければならない。この人には黄色いタグをつけて、この人には赤いタグをつけて選別しなければならない。何で選別するか。そこにはいろいろな医療的なことがあったり、さまざまな考慮、配慮があると思いますが、やっぱりその選別にはその人の命が強いか弱いか、生き残れるか生き残れなそうか、もしその命が弱ければ助けの手が離れていく、救いの手が遠のいていく。実に私たちがまだ弱かった頃っていうのは、助けの手が遠い、そんな弱い姿を思わせる言葉です。私たちがまだ弱かった頃、パウロは続けて、不敬虔な者たち、そして私たちがまだ罪人であった時、そして敵であった私たちと、こう自分を指してこんな言葉をこう連ねていく、続けていく。聖書はこういう神に対し不敬虔なもの、神の前で罪人、神の敵であるということについて、こういう人は死んでいるのだと聖書は教えています。誠の命なる神とつながっていない不敬虔なもの、罪人、神の敵は命を持っていない、こういう人たちは死んでいるのだと聖書は言います。私たちがまだ弱かったというのは、まさしく神の前で私たちが弱々しく、命を途絶えそうにし、神の前で死んでいる私たちの姿を表している。神の前で不敬虔で罪人で敵である私たちは、命を持っておらず大変に弱い、いやすでに死んでるかのような瀕死の状況、命の選別がされるなら、私たちは掴まれるのではなく離される、選ばれるのではなく選ばれない。パウロは、私たちは弱く死んでおり、神に見放されても仕方のないそのようなものであったと言うんです。けれども、キリストは私たちがまだその弱かった頃、見捨てられても仕方のない頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださった。定められた時、これは十字架の時です。主イエスはあの十字架の時、その十字架の死で私たちのために死んでくださった。主イエスはもう見放され、もう死ぬべき私たちのために身代わりとなって死んでくださった。私たちがまだ罪人であった時、私たちが神の敵であった時、私たちが神に反抗している時、私たちが神に逆らっている時、神はキリストを通してご自分の愛を表してくださった。私たちも自分の愛する家族のためなら死ねますという人はいるかもしれない、もしかしたら。またこの人のことを何とかして助けたい、救いたい と願うような人がいるなら、もしかしたら死ぬことができるかもしれない。でもそれは私たちにとって愛するような人、私たちにとって救いたいと願うような人、私たちにとって好ましい人のためであれば、私たちは死ぬことはできるかもしれない。けれども主イエスが成してくださったことはそうではない。主イエスは自分に逆らう、自分に歯向かう、自分を傷つける、自分に唾を吐きかける、自分の敵に、自分の敵のために主イエスは死んでくださった、あの十字架で。神の愛って何だろうか。それは愛する人を愛する愛ではなくて、神の愛というのはご自分の敵さえも愛するものだ。神はそれを成し遂げられた、主イエスの十字架で。神の愛というのは神様を信じたから与えられる、そのように考える方もいるかもしれませんが、決してそうではない。今日の御言葉はそうじゃないと言います。神様は私たちが神の敵であった時から、私たちが神に対する罪人であった時から私たちのことを愛したというんです。この手紙を記したパウロという人は、この十字架の愛、敵をも愛する愛、この神の愛に深い感動と喜びを覚えた人であると思うんです。ここにおられる方を、皆様を見ますと、もうすでにパウロという人がどういう人であったかご存知であるかと思います。この人はもともと伝道者ではなくて迫害者でした。主イエスを愛するのではなくて主イエスを憎んでいた。主イエスの弟子と共に生きるのではなくて主イエスの弟子を殺しに行ってた。教会を立て上げるんじゃない、教会を破壊しに行ってた。彼はある時ダマスコというところにイエス様の弟子がいるということを聞いて、これ彼らをとっ捕まえに行こうと思って行くわけです。でそのダマスコの途上で何が起こったか。天から光がこのパウロを襲った。大変眩しい光です。彼の目はもう見えなくなる。目が見えない彼に声がかかる。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。これサウロというのはパウロのこと。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。パウロは答える。あなたはどなたですか。すると、私はあなたが迫害しているイエスだ。あなたは、私はあなたが迫害しているイエスである。主イエスの目にパウロはどう映っていたでしょうか。主イエスの目にパウロは自分の敵、迫害者として映っていた。ちゃんとこの人は主イエスの体である教会を壊し、主イエスの弟子を殺し、主イエスを憎む私の敵だってことをイエス様は分かっている。あなたは、私はあなたが迫害しているイエスだ。あなたの敵であるイエスだ。パウロは、まあその後、主イエスの迫害者から伝道者となっていきますけれども、彼にとって主イエスの十字架を見つめるというのはきっと特別なものだったと思います。主イエスの十字架を思うたびに、見つめるたびに、 ああ、私がまだ弱かった時、不敬虔だった時、罪人であった時、そしてまさしく主イエスを迫害する神の敵であった時、しかし主イエスは、あの神の敵であった私のためにあの十字架で死なれたんだ。主イエスはあそこであの人のため、この人のため、その人のため、もちろんそう、しかし神の敵である私のためにイエス様は死んでくださったんだ。十字架を見出すとこ、見つめるたびにパウロは敵をも愛する、敵であった自分をも愛してくださる神の愛を見出した。パウロは大変丁寧に言葉を選んでここで語っています。私たちがまだ弱かった頃、私たちがまだ罪人であった時、主なる神様は神の敵であるパウロだけを愛したというのではなくて、神に対し不敬虔で罪人で敵であった私たちのことも主イエスは、神は愛してくださった。私たちと、パウロはここでローマ教会のことを言っていると思いますけれども、それは私たちのことも含めて言っている。私たちも皆神の前で不敬虔であり罪人であり、神の敵と呼ばれても仕方のないものであった。そのことを恥じると思います。そのことを苦しむかと思います。しかし同時に今日の御言葉は、そのあなたのためにイエス様は死なれた、神の愛が表された。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。ここに来てパウロは大変語尾をというか言葉を強めているように思います。このローマ人への手紙はパウロが語ったことを筆記する人がいた、筆記者がいた。この時パウロはどんな語調というか、どんな強さでこのことを語ってたのかとも想像しますけども、私はきっとパウロここでもう上がってきたと思う。敵である自分のことを神は愛してくださった、そんな敵である私のことを愛してくださった神は今度神の友となった、神と和解した、そんな私のことをなお一層、そうであるならどれほどに確かに愛してくださるだろうかと、こうどんどんどんどん神の愛が彼に迫ってきた、上がってきた。敵さえも愛する神の愛なら、友となった者への神の愛はなお一層確かである。巫女の死によって神との和解との恵みをいただいたなら、巫女の命によって救われるということはなお一層確かなものだ。なお一層、なお一層、より確かに、より確かにパウロの、パウロへの、いや私たちへの神の愛が迫ってくる。パウロの言葉を筆記者は聞きながら言葉をこう書いていくわけですよね。パウロのこの言葉を聞きながら書き写す人はどんな気持ちだったかだろうかと想像する。パウロはもう神の愛に打たれて、神の愛に打たれて、もう本当にこう上がっていってる。きっと私は筆記する人もまたペンの、ペンに力が入ったと思う。 そうであるならなお一層、そうであるならなお一層、そうだそうだ、敵さえも愛されたんだ、ならば神と和解した私を神は今どれほどなお一層確かに愛し救ってくださるだろうか、と。ですからなお一層、ですからなお一層確か、とこう次々と迫り来るこう神の愛と神の救いにパウロは打たれて、ようやく落ち着くかと思ったら、もう一段階さらに、それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を喜んでいますと、息つく間もなく神を喜んでいますとこう喜んでいく。これほどに私たちは神に愛されている、なお一層大きな愛で、なお一層確かな愛で、私たちは愛され、私たちは神の裁きからも救われる、私たちはこの方神を喜んでいます。パウロの本当にこの神の愛に打たれている言葉に聞きながら、私たちも同じ愛を受け取りながら、私たちはこれほどに私たちを愛してくださる神を喜んでいるだろうか、と。これほどの神の愛、しかしその神の愛がわからなくなってしまったり、これほどに愛してくださる神を喜ぶこともまたわからなくなってしまうことも、また私たちにはあるのではないだろうか。実はこれ、喜びというのは私にとって結構大切なテーマでした。まあ、テーマです、今も。TCU を卒業してキリスト神学校というところに行ったんですけど、そこで、まあ、教会実習という項目があって、まあ、今、ゆうなさんが来ているように、私も実習教会に行って奉仕するわけです。で、そこで、こうある教会に行ってた時に、こう海外留学を終えて、こう教師、学校の進学校の教師になる先生とこう一緒に教会生活するようになって、でこう何のくだりだったか覚えてないんですけど、私はその先生に率直に言ったんですね。先生、私信仰生活に喜びがないんです。その先生結構ギョッとしたみたいで、え、進学校に行ってる子がそんなこと言うみたいな感じでですね、結構ギョッとされたんですね。あ、そうなの、大丈夫みたいな。礼拝する喜び、神を信じる喜び、信仰生活の喜び、喜び得る時もあればそうでない時もあったり、スランプに陥るようになかなか何かこう信仰の喜びというものが分からなくなってくるような時、そういう時がもしかしたらあるかもしれない。もしそういうことがあったなら、そういうことが起こったなら、私たちは慌てなくてよいと思います。神の愛が分からなくて、分からなかった人としても、これほどまでという神の愛を私たちはすでに受け取ってるからです。愛が分からない、喜びが分からない、 ああどうしようどうしようと慌てて愛を探そう喜びを探そうとこう慌てふためく必要はありません。だって私たちの前に主イエスの十字架は明らかにされた神の愛は決してなくなることがないからです。私たちへの私たちを愛する主イエスの十字架は変わりません。なくなりません。私たちに向けられ与えられています。もし神の愛がわからなくなったら、神を喜ぶことがわからなくなったら、私たちは十字架をまず見つめればいい。敵さえも愛するという主イエスの十字架をじっと見つめていく。この十字架をじっと学んでいく。ここに神の愛が明らかにされている。この十字架を学んでいく。この十字架を見つめていく。この愛が分かっていく。そしてこの愛を喜ぶことをも学んでいく。パウロの神の愛に対するあの喜びと現実の私たちを引き離すんではない。先週もお話ししました。パウロのこの喜び、パウロが受けた愛、それは私たちが受けているものであり、私たちが喜べるものなのだ。もしその愛が喜びがわからなかったら、主イエスのあの十字架をもう一度見つめよう。祈り求めたいと思うんです。イエス様、神の愛を教えてください。神を喜ぶことを教えてください。神様はきっと教えてくださる、与えてくださる。愛がわからないけれども愛を求める、愛の混乱する悲痛な時代、どの愛に目を向け、どの愛を見出せばよいのか、わからなくなってしまうような時代です。けれども私たちは、私たちに明らかにされた私たちへの神の愛をはっきりと見出すことができます。主なる神様が明らかにしてくださっているからです。神の愛はどこに表されたか。主イエスの十字架。私たちはこの十字架をじっと見つめていきたいと思います。十字架に表された神の愛をしっかりと学んでいきたいと思います。その愛を知って私たちは神を喜んでいきたいと思います。パウロが喜んで主を喜び賛美しているように、私たちも愛を学び、主を喜び賛美していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私たちに明らかにされた神の愛を、私たちがさらに知ることができますように、神と和解した私たちへのなお一層確かな神の愛を、私たちがさらに学び知ることができますように、あなたはこの礼拝の中で、また祈りの中で、交わりの中で、共に使い合う中で、教会で生きる中で、私たちに神の愛を教えてくださいます。教会で共に生き、共に神の愛を知り、共に神の愛を喜び、共に主を賛美し歩む、そのような教会へと、私たちへと、あなたが導いてください。私たちが主を喜び、主を誇り、また主を述べ伝えていくことができますように、 今しばらく梅雨のこの時、体心疲れやすくなる、また体心重くなる時ですけれども、主イエスの十字架を通して明らかにされた神の愛によって私たちを励まし、強め、時に慰め、この一週間も支えてください。私たちのために十字架で死なれた主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。